毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオの時間です。担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などを中心にお聞きしております。パート2ということで、後半も三田松漢高校の皆さんにお越しいただいております。後半お二人に入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
では改めて自己紹介からお願いします。
三田松雲館高校1年、上田空です。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく三田松雲館高校の1年高橋瀬里です。よろしくお願いします。
お願いします。スタジオに上田空くんと高橋瀬里さんお越しいただきました。お二人1年生ということですね。はい、今日学校普通の授業があった日かな。
はい、普通にやりました。
なんかこう印象に残ってることどうですか、上田君ありますか。
いやー、まあ今体育の時間で、ソフトボールを僕はやってるんですけど、
なるほど。
いやー、元から球技が全然ダメで。
あ、苦手なんですね。
はい、全然ダメで。
全然ダメ。はい、
それでも投げたりするのがダメダメでも、まあ、当ては後外れなところにポンポンポンポン飛んでいってしまいまして
、ポジションは何してるんですか。
いや、まだ始めたばっかりというか、まあ、7回ぐらいなんで、まだそんなきっちりとしたポジションはないんですけど、でもまあ投げるのがダメなんで、もうキャッチャー寄りなんかなって感じしてますね。
打つのはどう。
打つのはいいところに来たら、まあ、
あ、打てる。
ヒット程度
は打てる。すごいね。そうなんだ。体育の時間でソフトボールやってると。
はい、やってます。
外ですもんね、当然ね。
はい、もう最近は
暑いね。大変ですね。
熱々です、本当。
熱々ですね。そうですか。高橋さんはどうですか、今日一日振り返って。
そうですね、今日あんまりこれといった出来事というのはないんですけど、
平穏無事だったんですね。
はい、やっぱりちょっと今日の今のラジオがめちゃくちゃ緊張しまして。
緊張、そんなことないですよ。それ見えないですけど。どうでした、こう来るときは迷わなかったですか。
はい、みんなで一緒に来たので。
みんなで来て、
はい、
でこのスタジオ前ね来たと思うんですけど、建物見てどんな印象でした。
なんか思ってたのと違う感じ。なんか普通のなんかもうちょっと、
どう思ってました。
もうちょっとなんか会社っぽい感じのイメージがあったんですけど、普通の家。
いや、ほんまにここって思いましたよね。そうなんです、普通のお家をね借りることになりまして、でスタジオ入ってもらいましたけど、中入ってどんな印象でした。
すごい、初めて見た機械がいっぱいあって。
そう、ね、機材が
家にはないね、こういう機材はね。はい、外観は普通の家なのにね、はい、中入ったらスタジオっていうね、このギャップが面白いかなと思いますけど、でそこで今日ね来てもらって、今が一番印象に残ってる。
はい。
そうなんですね。で今日はですね、お二人に、8月にやったミュージアムツアー、こちらをご紹介いただけるということですね。まずはどういった企画だったのか概要を教えてもらえますか。
まず、兵庫の文化施設、まあ、美術館だったり、博物館だったりを回り巡って、建築や歴史アートなどをさまざまな観点から各分野について知識を深めるっていうことをやっておりまして、
なるほど。
学芸員さんの方からいろいろなお話を聞いたりしていました。
はい、あ、そうなんですね。じゃあ、博物館とか美術館、これは1日で何箇所か、
そうですね、1日でまず美術館をこう巡ってから、はい、まあ、そこから博物館に行くという。
全部で何箇所行ったんですか。
まあ2箇所ですね。
2箇所行ったと。はい、具体的にはどこに行ったんですかね。
姫路にある姫路市立美術館 と、
はい、
もう一つがちょっと離れたところにある高校博物館の方まで、
高校博物館にね、それぞれ行ったと。道中は何で行ったんですか。
まあ、今回のやつがミュージアムバスツアーっていうことなので、バスで行かさせていただきました。
バスでいいですね。バスは何台に。
1台で人が少なくて。
あ、そうなの。
はい、
これは何か申し込みか何か。
そうですね、1、2年でこう応募する感じに。
1、2年生が対象で、この8月の、まあ、ある日程があって、はい、そこで行ける方どうぞということで。
そう、
じゃ全員で何名ぐらいになったんですかね。
18、19ぐらい
の。あ、まあ、20人前後ぐらいで、
は
い、
そうですね、
で1台のバスで、
はい、
バスの中でどんな感じだったんですか。
広々
と広々 なんか思ってたよりも豪華で、
はい、おお、いいですね。
博物館を巡るためのなんかちょっと歴史あるあのなんていうの、エジプトの方のなんか装飾が使われてるみたいな。
内装がすごかった。
はい、内装が思ってた以上にすごかったです。
バスの中はあの着くまではそのまま何もせずに、
はい、
まあはい、そのまま。
うん、じゃあ学校からスタートなのかな、
はい、
学校に集合して、じゃあまず1箇所目が姫路市立美術館に行きました、
はい、
ここはどんな美術館なんですか。
そうですね、あの外観がもうレンズ作りで、レンガ作りで、
レンガ作りの美術館、
はい、とても綺麗で、
うん、
姫路城もそこから見えたので。
あ、そうなんです、近くにあるんですね、
はい、
外観はそういう作りで、はい、中はどうでしたか。
中は、うん、まあま、そのまままっすぐ進んでいたらステンドグラスが見えて、うん、
はい、
そこも綺麗なんですけど、まあ今回がなんかアートがいろいろ個展というかアート展みたいなのがやってあって、うん、
はいはい、
それであのそちらの方を見る感じになったんですけど、
うん、
そこもまあすごくあのいろんな絵があって
飾ってありましたか、はい、へえ、じゃあ個展を開催中で、もともとこの建物はそういった美術館に建てられたものなんですか。
多分そうだと思います。
そうですね、は
い、
で中の特別展を見て、
はいはい、
どんな作品が並んでたんですか。特別展、
近代フランス絵画みたいな。
あ、近代フランス絵画、
はい、
どんな作品があったんですかね。
小学校とか中学校で美術の時間にやるような、はい、
うん、
あのしなんなんや
なんか黒とか、
モネとか、
はい、
あ、
そういう
有名な作品が、
はい、
で学芸員の方にもお話も聞けて。
そうですね、
どんなお話聞けました。
なんか美、うん、その飾られている展示されている絵画の歴史的背景みたいな、
うん、
話と、うん、あとは学芸員さんのどんな仕事をしているのかみたいな、うん、
あ、なるほどね、普段なかなか、ね、聞けないもんね、
はいはい、
どんな仕事をしてはるんですかね、学芸員さんって。
その飾る作品というのを集めてきたり、はい、
うん、
それを保管したり、
ね、
はい、
維持管理もそうですもんね、
はい、
じゃあそういったお話も、まあ、裏側というか聞けて、
はい
はい、なんか印象に残ったお話とかありました、見たものとか美術館で。
まあ、なんかその今さっき言ってたんですけど、うん、モネが描いた絵はとてもなんか他のやつとはちょっと確立した
凄さを
感じました。
そう、そうなんですね。上田くんは美術が好きなんですか。
いや、まあ、美術はを好きというよりは、まあ、うん、いろんな体験をしに行こうとしてこの企画に応募したって感じ で、
あ、 そうなんですね。
それを見れて。
高橋さんはどういう気持ちで応募されたんですか。
私はですね、うん、その上田さんと同じ気持ちもあったんですけど、うんうん、やっぱりちょっと歴史が結構好きで。
歴史が好き、
はい、はい、それやっぱ行くしかない
って。おなるほど、そう、歴史っていうのはあの日本の歴史
も好きですけど、はい、世界史とかも。
あ、世界史も、はい、歴史の魅力をハマるっていうのはどういったところで。
やっぱりなんて言うんだろう、
うん、
なんか歴史をなんか知ると、
うん、
なんか今あるのはなんかつながってるんだろうなみたいな。
あ、そういう時間の流れも感じながら、
はい、無常感とかも惹かれた
り。無常感なんか発汗してるような感じが、
はい、
好きな時代とかあるんですか。
いや、なんかもう全部
好き、
はい、近代とかも好きですし、
もっと古い縄文時代とかも、はい、
そうですね、
あ、もう好き、はい、好きな人物とかいます、歴史上。
好きな人物、うん、好きな人物、そうですね、なんかやっぱちょっと有名な人で言うと、
うんうん、
ジャンヌ・ダルクとか。
あ、
はい、
確
かにいろいろ日本だったらやっぱり。
何年代の方ですか、ジャンヌ・ダルクって。
ジャンヌ・ダルクって
映画にも、ね、なったりしましたけどね。
何年だ、
フランスの、
はい、100年戦争の時で。
何年やろう、
何年
ですかね。私は分かんない。
これから勉強、
勉強、
はい、
多分習ったと思うけども、綺麗に忘れました、
はい、
じゃあ勉強してくださいね、この辺りね、はい、じゃあ、姫路市立美術館で、近代フランス絵画を鑑賞してお話聞いて、でその後は県立考古博物館に移動、はい、ここはどういった場所になるんですか。
そうですね、うん、まあ 今さっき出てた縄文時代とか の、 あの縦穴式住居というのが、はい、あの置いてあったり、あのそういったも過去の、まあ、遺物というか、はい、そういうものを発掘するため の、うん、あの道具だったり方法みたいなものが書かれてあったりして、
へ、兵庫県で出たそういった遺跡とか遺物をこう展示してる。
そうですね。あとは、まあ、他のところからも集めてたりもしてた、
ね、主にどの時代のものが多かったんですかね、展示は。
まあ、今さっき言った縄文時代とか、うん、縄文時代が多い。あとちょっとあの外国が、うん、あのまあ、渡来人的な時に来た感じのところのなんか像みたいなのもあって、写真も撮りました。
撮りましたか。そうですか。高橋さん歴史が、ね、好きということです、はい、ここはどうでしたか。
ここもやっぱりなんか本当にいろんなものが飾られていて、うん、そのちょっと体験型っていうかちょっと触れたりとかもした
んで、
はい、
そんなもできたんですね、はい、何触れたんですか。
なんか、ま
あ、ドキ
みたいな、
はい、ドキドキするね。
ドキドキしますね。
それが言いたかったんだよ。、そんなにめったに触れる、ね、ことないですけど、はい、ドキ触ってどうでしたか、こう感触とか。
なんだろう、なんか冷たか
った。冷たかった。
はい、やっぱりなんか普通の普段の食器とかよりかは全然やっぱり違ってきました。
ゴツゴツしてるしね、はい、でもこれは昔の人が使ってたものと思うとなんかね、時間の流れを感じますよね、
はい、
他には何か体験できたんですか、ここで。
そうですね、うん、最初の方に、うん、考古博物館の最初の方に火起こし体験、
はい、火起こし体験、はい、どんな体験、火起こし体験って。
なんか昔の人の、
はい、
この棒を板にこすりつけてっていうのがあるんですけど、はい、それが、成功確率が 30% とかいう、
結構低い、
低めだったんで、ちょっと別の方法もやらさせていただきまして。
そうなんですね。
そちらが 70% とか、
結構高
めの方、まずそれをあの2人ずつぐらいでやっていって、でそこからあの、うん、みんなでこう交代交代にこう板に棒をくるくる
くるくる
やつをどんどんやっていきました。
おー、その成功率 30% はどうでした、お二人は。
成功しました
、はい、すごいね。
30% がみんな集まってどんどん上がっていったんじゃないかな。
確率上がってきましたね。最初煙が出る感じ、
はい、そうですね、こすって煙が出てるけど、はい、煙が出たところでやめてはいけないみたいなことを言われ
ま
して、
ね、はい、そうなんだ。まだずっと
最後までずっとする、はい、腕が疲れる
ぐらいまで。そのうち火が出てくるんですか、そこから。
いや、火というよりはちょっと粉みたいな、炭みたいなやつが出てきて、
熱せられたものが、
はい、綿で包んで、
火が
出る、火がつく、
はい、
そういう仕組みなんですね。でもう一個の成功率 70% の方法は、はい、まあ、こちら余裕で、
はい、
まあ、こう2人でこうなんていう
道具使うんですかね、
はい、道具使って、なんか弓のようなやつを使って、
あ、それで回転させて、
はい、回転させて。
それは何時代のものなんですか、その方法で火を起こしてたっていうのは。
まあ、古くて縄文弥生部分ですね。
そういう時代の仕組みなんですね。
ちょっと上行ったらこう石器でこう火をつける、
火打ち石みたいな。
そうですね、電光石火のように。
電光石火みたいな、パッパーみたいなね、
はい、つくんですけど、
今便利にね、カチャって回せばね、火ついたりしますけど、じゃあそういう原始的な火起こし体験もできたと。お昼はどうされたんですか、このツアーでは。
美術館の方でに、うん、庭があるんですけど、うん、そこにいろんな銅像が立ち並んでたりして、うん、でその銅像を見ながらこう持ってきたものを
銅像見ながらお昼ご飯、はい、そうなんですね。で休憩挟んで移動してという、はい、他にはどうですか、お話聞いて何か印象に残っていることありました、全体通して。
そうですね、うん、博物館の方でも学芸員さんのお話を聞いたんですけど、うんうん、そこで、まあ、いろんな人たちからのつながりを持てるみたいな感じを教えてもらって、うん、はいはい、でそのつながりをこう、そのつながりをまた大きなつながりへと変化させていくみたいな感じで、人とのつながりって大事だなと思いながら。
時代もつながるし人もつながるしということですね、はい、こうやってつながっていくんですね、これからもね、はい、そうですか。高橋さんはどうですか、印象に残っちゃいますか。
ですね、話、うん、同じで考古博物館の学芸員さんの話で、うん、本当に詳しい学芸員さんのなり方みたいな、うん、どういう資格を取ったらいいよみたいな話を、はい、
そこまで教えてくれたんですね、
やっぱその将来の夢が広がったって感じでとても印象に残りました。
そうなんですね。じゃあ最後にその話はね聞きますけども、じゃあその前にお二人からおすすめの曲をですねちょっと、はい、何か考えてもらいました。
はい、
そうですね、うん、僕の方が、はい、星野源さんの、はい、アイデアという曲で、
はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
まず私の家族が、まあうん、星野源好きで、
おファンなんですね。
はい、もうファンで、それでライブにも行ったりしてるんですけど、
すごい、
まあ、その曲名がアイデアなんですけど、うん、それで、まあ、この行った時にいろんなインスピレーションといいますか、うん、そのアイデアを持ったんで、うんうん、それでまあそのアイデアというところからこの曲を選びました。
ありがとうございます。じゃあプレイリストね作っていきますね。高橋さんはどうですか、おすすめの曲ありますか。
そうですね、バスツアーとは全然関係ないんですけど、うんうん、はいはい、その中森明菜さんのデザイア情熱
どうて
そうですね、なんか好きになったきっかけは本当兄弟がもともと好きでして、は
い、あ、そうなんだ。
それを聞いて、うん、私もちょっとめちゃくちゃ聞いてまして。
おー、どのあたりにハマりました。
そうです、やっぱサビ、
サビ、
はい、
ちょっとこう当時もね、はい、かっこいい系の聖子ちゃんか明菜ちゃんかという感じでね、
はい、
私のちょっと上ぐらいの世代なんですけど、
すごい
かっこいい、
かっこいい、
すごいな、
元気が出る、
元気が出る、はい、素晴らしいですね。じゃあデザイアね、
はい、
プレイリストあったら貼っときますのでね。では最後にですね、改めてお二人の将来の夢をお聞きしたいと思いますが、上田君はいかがですか。どうしようか、高橋さんからどっちから行く、
まあ、僕から一回行きます、はい、
上田君からどうぞ。
まあそこまで決まってるというわけではないんですけど、うんうん、まあ、今やっているのが、うん、部活で科学部のロボティクス班という感じのやつをやっていまして、で、その部活が、はい、先輩方が今年世界まで行って、
そう、前回その話お聞きしました
聞きましたが、
オランダ行ったって、
はい、
すごいね。
すごいですよね、まあ、それを追いかけるように今も頑張ってるんですけど、まあ、それで、まあ、その感じでロボットを動かすか、そのプログラミング技術をまた他の別のものに生かすかみたいな感じでいろいろ考えております。
おお、そうなんですね。じゃあ最強のまたロボットを、
そうですね、今度も頑張らないと、
ね、
今度こそ世界一に
そうそう、すごい夢大きいですね、
はい、
頑張ってください、
いきたいと思います。
高橋さんはいかがですか、将来の夢。
そうですね、私もそんな全然決まってるっていうわけではないんですけど、うん、やっぱりさっきも言ったように、うん、ちょっと学芸員さんっていう、
ね、はい、
仕事もちょっと面白そうだなって思ったり しましたし、はい、その観光とかが結構好きで、
うん、あ、そうなんですね、
ですね、将来の夢というかやりたいことなんですけど、うん、はい、やっぱ全世界を回りたいなって思ってます。
お、いいですね、はい、最初に行きたい国ってありますか。
そうですね、やっぱ近いアジアの、
アジアをまずは、
台湾とか、
台湾とか、はい、アジアをまずは巡って、
はい、巡って、
そして世界を巡っていけたらと、
はいはい、
英語とかもじゃあ必要になってくるかな。
そうですね、
英語は得意なんですか。
まあ、一応 ESS 部っていう英語で、
うわ
いい
なそうなんですね、じゃあますますじゃあ頑張って世界を巡って、
はい、
楽しみにしております。ではですね、皆さんリクエストはプレイリスト、ね、貼っておきますので、お楽しみいただきたいと思います。パート2ということでお越しいただいたのは三田松漢高校から1年生のお二人でした。スタジオに上田空くん、そして高橋せりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。